皆様こんにちは。いかがお過ごしですか。山地博史です。この時間は安息日学校聖書研究ガイドの解説を通して、聖書に書かれている真理を分かりやすくお伝えしていきたいと思います。セブンス・デイ・アドベンチスト・キリスト教会が毎週聖書の学びの時間に使用しているこの安息日学校聖書研究ガイドのテキストは、世界中の言葉に翻訳され出版されています。今日はテキスト、キリストにある休みの第4課、休みのコストというテーマで学んでいきます。まず最初に今週の暗唱聖句をお読みします。神よ、私のために清い心を作り、私のうちに新しい正しい霊を与えてください。詩編51-10、口語訳。今週第4課のテーマは休みのコストです。今週の暗唱聖句は詩編51編の中の一つの節です。この詩編51編は、最初の部分に書かれている説明の文章を見ると、ダビデがバトシェバと通じたので、預言者ナタンがダビデのもとに来た時の思いを歌にしたものであるということがわかります。このことからもわかるように、今週の学びはダビデ王様がウリアの妻バトシェバと姦淫の罪を犯した物語を中心とした学びとなります。今週のテーマを見て、そして今週の学びがダビデ王様が姦淫の罪を犯した物語が中心になるということが分かったときに、私はちょっと嫌な予感がしたんですね。今週のテーマは休みのコストですけれども、コストというのは、日本語にすると値段とか費用とか経費とか代価といった意味になるわけですよね。そしてダビデ王様が姦淫を犯した時の物語を読むと分かるように、自分の兵隊たちが戦場で戦っている時に、彼は一緒に戦わずに宮殿で休んでいたんですよね。みんなが戦って仕事をしている時に休んでいた、暇を持て余していた。だからダビデ王様は罪を犯してしまった。そしてその罪の結果、大きな代価を払うことになってしまった。人間は暇があるとろくなことはしない、だから人間は休んだりせずに働いている方がいいんだ、休んだりするとろくなことはない、休んだツケを払うことになってしまう、休みのコストを払う羽目になってしまうんだ、そういう教訓的な学びなのかな、嫌な顔を担当することになっちゃったなって思ったんですね。現代の日本人は本当に忙しく働いている人がたくさんいます。働きすぎて病気になったり過労死してしまう人もいるぐらいです。また受験のために休む暇も惜しんで勉強している若者もたくさんいます。そういう人たちに、休むと後で大きなツケを払うことになるんだよというような教訓めいた話をしても、何の慰めにもならないだろうということは分かっています。でも学びを進めていくうちに、今週の学びは私が懸念していたような教訓的な学びではないということが分かりました。休みのコストとはどういうことなのでしょうか。それでは今週の聖書研究ガイドの内容を見ていきましょう。今週の日曜日から火曜日までのところでは、旧約聖書サムエル記下11章と12章の物語を概観します。皆様もぜひこの2章をまずお読みください。ダビデ王様は自分の部下であったウリアの妻バトシェバと姦淫を犯してしまいます。そしてその姦淫の結果、バトシェバは妊娠します。ダビデ王様はバトシェバが妊娠したことをごまかそうと企みますが、うまくいかなかったため、 ウリアを激戦地へ送って敵の手で殺させます。未亡人となったバトシェバをダビデ王様は妻として迎えます。その時預言者ナタンがダビデ王様の前に現れ、ダビデ王様の犯した罪を例え話として語ります。ダビデ王様はその例え話に出てきた悪者を自分のことだと知らずに死罪だと宣言します。預言者ナタンはその悪者はあなたのことだと述べて、バトシェバとの姦淫とウリアへの殺人の罪をダビデ王様に示します。ダビデ王様はすぐに悔い改めます。すると預言者ナタンもすぐにダビデ王様の罪の許しを宣言します。しかしダビデ王様はその残りの人生を自分の罪の結果を背負って生きていくことになることを告げられ、姦淫の結果生まれた子供は死にます。火曜日の後半から木曜日までのところでは詩篇51篇に書かれているダビデ王様の悔い改めの思いを見ていきます。皆様もぜひこの詩篇51篇をお読みください。ダビデ王様は自分の罪深さを認め、神様の憐れみを求めています。罪の許しと罪からの清め、そして心と霊の再創造を願い、神様との交わりを求めています。4世紀の教父アウグスティヌスは告白という有名な著書の第一巻の中で次のように述べています。神は人を神ご自身のために作られた。故に神の中に休みを見出すまでは我々の心に休みはないのだ。ダビデ王様は自分の犯した罪を隠そうと努力し、なんとかごまかせたと思っていたようですが、実は神様には全部バレてしまっていました。そんなことは冷静に考えれば分かりそうなことですが、罪を自分の力でなんとかごまかそうと努力しているときには、神様の存在そのものが見えなくなっていたのでしょう。しかしダビデ王様が自分の罪を神様の前で認めたときに、神様は預言者ナタンを通してすぐにダビデ王様の犯した罪の許しを宣言されました。この場面を考えるときに、神様の許しはなんて簡単に手に入るのだろうって私たちは考えるかもしれません。確かに罪の許し、そして罪からの救いは私たちの努力によるのではなく、全くの神様からの恵みですから、コストはかかりません。私たち自身が何も支払う必要がないという意味ではコストはかかりません。しかしコストがかからないから価値がないかというと全くそんなことはなく、逆に大いに価値のあるものです。神様の許しと再創造を通して神様との交わりの中に本当の安らぎを得ることは、私たち罪人にとって最高に価値のあることです。しかしその休み安らぎのために私たちが支払うコストはかからないのです。ダビデ王様は自分の犯した罪の結果、その後の人生を苦しむことになってしまいました。罪のもたらす破壊力をその後の人生で体感することになってしまいました。しかしダビデ王様は罪の結果を苦しんでいたからこそ、なおさら神様から無償で与えられた許しと安息を最高に価値あるものと実感することができたのではないかと思います。それでは最後に、今週学んだ聖書の言葉と関連して2つの質問をしますので、少し時間をとって皆さんで考えたり数人で話し合ってみてください。1、サムエル記下12章13節でダビデ王様が、私は主に罪を犯しましたと告白した次の瞬間、 主もまたあなたの罪を除かれました、あなたは死ぬことはないでしょう、という言葉が返ってきました。大きな罪を犯したダビデ王様に対するこの扱いを神様はあなたに対してもしてくださると信じられますか。2、ヨハネの第1の手紙1章9節の、もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださるという約束は、自分が犯した罪の結果にあなたが苦しんでいるときに、あなたにとってどのような意味がありますか？ぜひ皆さんで考えて話し合ってみてください。それでは来週もまた聖書研究ガイドの解説を通して聖書の真理をご一緒に学んでいきましょう。皆様の上に神様からの祝福をお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。